ジ編集長。
つながる東日本。このコーナーは4年前の3月に起きた東日本大震災以降、支援に関わっている皆さんの声、そして活動をお届けしています。私たちにどんなことができるのか共に考えていくというコーナーです。実は今日これからお届けするお話、神戸新聞ラジオ夕刊で2月にもご紹介をしたんですけれどもね、青い鯉のぼりのお話、皆さん記憶に、新しいかと思いますね。これについて今日は NPO 法人日本福祉美容協会理事長の西山博さんに伺います。西山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。改めて番組で一度ご紹介を申し上げたんですけれども、はい、この青い鯉のぼりのこの活動ってどういうものか改めて教えていただけますか。
はい、私はこの東松島のですね、伊藤、お兄さんの伊藤健人さん、
はい、
で弟の律君、この律君が津波で亡くなったんですね。
はい、
はい、で私はその前から、ボランティアに入っておったんですが、
はい、
神戸の方に子どもたちを震災にあった、津波にあった子どもたちを、神戸に招待しているときに、偶然そこの、青い鯉のぼりをプロジェクトを立ち上げていらっしゃる小野さんという方とお知り合いになって、このプロジェクトに参加させていただくようになりました。
ただなんで青い鯉のぼりなんだって、その鯉のぼりもいろんな色のね鯉のぼりありますけど、はい、どうして青なんだっていうのは疑問に思ってる方いると思うんですけど。
はい、これは偶然ですね、お兄さんの伊藤健人さんが、はい、津波で流された家の中から、
はい、
この亡くなった弟の律君が、すごく楽しみにしてた青い鯉のぼりが出てきたんですね。で、この青い鯉のぼりをお兄さんが掲げたことから、青い鯉のぼりが、皆さんから、たくさんお寄せさせてもらって、青い鯉のぼりが何百という、ふうに飾られてきたというのは聞いております。
これ最初はじゃあそのお兄さんが弟さんのためにあげたのがきっかけだったって、それから始まったという。
はい、そうです。
ちなみにこれずっとそれからやってらっしゃるということなんですけど、
はい、
去年は 何匹と言っていいんですよね、これ何匹ぐらい集まったんですか。
620匹ぐらいを。
すごい数。
鯉の620匹。
はい、620匹が空を泳ぎました。
か
あ。はい、
すごい圧巻ですね。
すごいですね。
はい、正直全国の方々から正直青い鯉のぼりだけでもないんですね。お父さん鯉とかお母さん鯉の方もですね、はいはい、一緒になってお父さんお母さんと一緒に律君がいれるようにっていう形で、そういう思いを寄せられた全国の方々からも、いただいた鯉のぼりがすべてで620匹ほど、泳いだと聞いてます。
なんかこれ南三陸町で私も見たんですけれどね、
はい、
震災の年の、はい、あれ5月だったかな、
はい、
仕事でこう向こうに伺った時に、
はい、
ベイサイドアリーナっていう避難所にもなっていたそこの前に鯉のぼりが掲げられてて、
はい、
被災地あちこちでその希望だとかその復興のシンボルとしてこの鯉のぼりあげようっていうのはその当時からも機運としてはありましたよね。
ありましたですね。
ねえ、
はい、でこれが正直いろんなメディアさんに紹介されまして、各、全国の方々から支援をいただいているというような形になっております。
でそれはそういう形で進んでいってるんですけど、
はい、
神戸 その西山さんが理事長なさってる日本福祉美容協会がどうしてこう関わったのかっていうことなんですけど、
はい、一番最初に私たちは美容室美容室を経営しているものが集まりまして、
はい、
はい、一番最初の12年の津波の時にボランティアで福祉カットに行ったんですね。
はい、
はい、でボランティアで福祉カットをさせてもらいながら、向こうで、いろんな方々のおじいちゃんおばあちゃんたちの、方々を切らさせてもらってたっていうところからの始まりです。
あ、じゃあもともとはその鯉のぼりということではなくて本当にこう皆さんのお手伝いなんかできないかと思って行かれたという。
そうです、はい、でカットをさせてもらいまして、でその中で、ある子どもさんたちと、東松島の子どもさんたちと出会うことになりまして、で神戸に招待をするような形をするときに青い鯉のぼりがあるんですよって話してますかっていう形を聞きまして、それから青い鯉のぼりも 一緒になってお手伝いをさせてもらおうという形でやらさせてもらうようになりました。
そうですか、
はい、
でも今その全国から集まってくるのは神戸にも集まってくるんでしょこれ。
はい、先日も神戸新聞に載りましたところ反響がありまして、西山さんのところに送ったらいいのかとか、どこに送ったらいいのかっていうのは、結構反響がありまして、お電話いただきました。
もう随分集まってるんですか、今年も。
今年も、はい、結構神戸の方からもお電話が十何件ありましたので、実際には、青い鯉のぼりプロジェクトの方の住所を教えていただきまして、送っていただいたりとか。
そうですか。
はい、でも、渡してもらっております。
その集まった鯉のぼりっていうのはもちろんこう新品ではなくて皆さんがお使いになっていたとかそういうものもたくさんあるわけですから、
はい、
それをどういうふうにして使っていらっしゃる姿変えてやっていらっしゃるんですか今。
はい、今ですね、綺麗な鯉のぼりは、そのまま、東北の東松島の方に送らせて、いただいてるんですね、
はい、
青い鯉のぼりプロジェクトの中で、でも実際今ももう上がってるんですけどこの鯉のぼりが年を重ねるごとに劣化したり破れたりしてくるんですよ、で今度はそのような鯉のぼりを私どもの神戸の方に送ってもらうんです、はい、で反対に今度は、これを募金してくれたりとか反対に、はい、いろんなこうやって鯉のぼりを協力してくれた方々に何らかの形で、東北の方々が返したいと、はい、という形で今、私どもの NPO の方ではしおり作りをやらさせてもらってます。
しおり、はい、本に挟むしおりですか。
そうです。
どんな風に作らはるんですかこれって。
30センチ定規をですね、形取って、で生地を綺麗なところの生地をですね30センチ定規で10センチぐらいに測って、で、鯉のようになんか魚が泳いでるようにハサミで切ってでそれをラミネーターで挟んです
ごく大変、
はい、で口のところの辺に、はい、穴を開けて、はい、リボンをつけて
これかなり手間かかってますね。
はい、結構手間はかかるんですけど東北の皆さんの思いを神戸の皆さんにお伝えしたいという形の中で、やらさせてもらってます。
何人ぐらいの方でされてるんですか。
まだ本当に3軒ぐらいの美容室の、オーナーさん方とやらさせてもらったりとか、いつも子供たちがこっちに招待するときに協力してくれてる高校生の皆さんに協力してもらったりとか、
はい、
をやらさ協力してもらってやらさせてもらってます。
わー大変。
でもだってその3軒くらいのオーナーさんって月曜日お休みが多いでしょ、ほとんどね、
はい、
いつ皆さんいつしてはるんですかこれ。
そうですね、
ちょっと仕事が終わった夜とか調整が入った時に皆さん手仕事はハサミが得意なもんですから
そっかハサミは確かにね
サクサクと、はい、切って、もう10枚ほど並べてパウチさせてもらってでまた切るっていう感じですかね。
はあ、そっか、ハサミの専門の皆さんですもんね確かに
いやでもそれでも大変。
いや大変だでも、
はい、結構人気がありまして、
はい
はい、募金をやらせてもらってるんですね、
はい、
たまに。で、まあ、今年も5月6月うちの NPO のヴィッセル神戸さんが、
はい、
協力をしてくれて今年はヴィッセル神戸さんの、試合の時に募金活動させてもらって。
そうですか。
はい、募金をさせてしていただいた方々には、今年はこのしおりをプレゼントするようにまた今作成しております。
なるほど。ちなみに次回はどちらで募金はされる予定ですか。
今度は神戸駅の方で、
はい
はい、やらさせてもらいます。4月はちょっとゴールデンウィークとかでなかなか難しいのでゴールデンウィーク秋の5月の、中旬に、募金活動をやらさせてもらいます。神戸駅の方で。
ヴィッセルの試合の会場でもされるわけですか。
はい、5月の30日に、しかもベガルタ仙台戦で。
仙台戦。
はい、
そうですか。
去年小学校 の向こう の東北の児童を呼んだときに、
はい、
ベガルタ仙台の方々も応援をしてくれまして、ヴィッセル神戸さんは絶えずいつもこの自分たちの NPO の、これには協力してもらってるんです。はい、
5月30日の、だから神戸でのゲームですよね、
はい、
対、ベガルタ戦。その後も6月にもあるんですか。
はい、6月の今度は27日の、
はい、
ヴィッセルと、 横浜 F マリノス戦ではまたやらさせていただきます。
近いところでは神戸駅でもされますけど、ヴィッセルの試合関係でいくと5月の30日と6月の27日、
はい、
それぞれスタジアムで、募金活動もあると、はい、いうことですね。まあ、でもやっぱりそれを見て何を思うかどう感じるかってすごく大事ですよね。
そうですね、本当に東北の方々はもう青い鯉のぼりが捨てれないんですよ。全国の皆さんの気持ちが、
はい、
詰まったものですから、劣化しても捨てれないんですね。で、皆さんでこの劣化したり破けたりした青い鯉のぼりをどうしようという形の中で、皆さんでお話した中で何か形にして募金していただいた方、協力していただいた方々にお返ししようと。
そうですか。
はい、神戸の方は数多くしたいなと思いまして、しおりにさせていただきました。
しおり以外で何か考えてらっしゃるアイディアってあるんですか？
はい、今の東京の方から、うん、ご連絡が来ましてですね、
はい
はい、何か子どもさんに、子どもさんに、夢があるようにっていう形で、よだれかけ。
前掛け。
前掛け。
ほうほうほうほう。
いいですね。
すごい豪華な前掛け。
ねえ、ほんまや。
作ってくださる主婦の方々からお電話がありまして、
はい。
はい、なんかネットでなんか調べられたみたいで、
はい、
私たちのところにもその記事を送ってくださいっていう形をのお電話をいただきまして、
そうですか。
はい、子供たちの幼児のよだれ掛けを、作って、皆さんにお返ししてくださいという形で、そういうお話もいただいております。
そうですか。まあ、震災から4年余り経ってますけど、私たちどんなこと、関西にいるとなかなかね、東北で遠いですから、
はい、
何ができるとお考えですか、西山さんは。
正直、募金でどうこうっていうのは僕はないと思うんですけど、私はもっともっと仙台、塩釜、東松島、石巻に旅行でもいいので行っていただいて、その中で、またどういうふうに街が変わったのかを僕見ていただいたら嬉しいなと思いますね。
そうですね。この鯉のぼりの活動もずっと続けていこうと今お考えですか？
はい、ずっとこれからも続けさせていただこうと思っております。
そうですか、
はい、
分かりました。何かとお忙しいと思いますけども、これからもまたいろんなお話聞かせてください。
はい、またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また頑張らさせていただきます。
ありがとうございました。 NPO 法人日本福祉美容協会理事長の西山博さんに伺いました。